報日高、令和6年10月号、ナンバー693。表紙、日高、広報日高、2024、令和6年10、ナンバー693。郷土への思いこもったカルタ取る。表紙説明。上部にローマ字で大きく日高、最後の円に乗るように広報日高、その右に2024、令和6年10、ナンバー693が縦並びに置かれています。文化体育館の床でたくさんの子供たちがカルタを真ん中にそれぞれの対戦相手と向かい合って正座し、カルタの読み手の声に聞き耳を立てて、今まさに札を取ろうとしている緊張感の伝わってくる写真が表紙全体を占めています。右下に、郷土への思いこもったカルタ取るの文字が墨で書かれています。表紙説明終わり。令和6年10月、広報日高、インデックス、ナンバー693。P3、第45回旧都県市合同防災訓練。P4、10月は里親月間です。P9、高岡浄水場施設見学会を開催します。P10、予防接種のご案内。P12、10月は 3R 推進月間です。P14、あなたの町から。P16、日高インフォメーション。P23、市立図書館から。P24、子育て応援キラキラ通信。P26、日高市民情報広場。P27、暮らしの情報無料相談。P28、我が家のアイドルスペシャル。今月の表紙。9月1日、文化体育館日高アリーナで、取り納め、日高郷土カルタ大会を開催しました。現在、日高郷土カルタ改訂版を作成しているため、現在のカルタで行った最後の大会となりました。説明、表紙の写真がモノクロで掲載されています。説明終わり。朗読ボランティアグループ、日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD を貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会、電話042-985-9100、または市立図書館、電話042-985-5121へご連絡ください。日高市役所、郵便番号350-1292、日高市大和南白沢1020番地、電話042-989-2111、ファックス042-989-2316、開帳時間午前8時30分から午後5時15分、土日曜日、祝日、年末年始を除く。ホームページと広報日高バックナンバーの QR コードがあります。延長窓口、市民課、保険年金課、子育て応援課、修正課、税務課の一部業務、毎週火曜日午後7時まで、祝日を除く。市税臨時収納窓口、修正課、10月27日、日曜、午前8時30分から正午。市公式 SNS、Instagram、Facebook、X、LINE の QR コードがあります。外国人の皆さんへ、For Foreign Residents、 市ホームページでは、優しい日本語でのページを用意しています。日本語教室の案内もあります。外国人の皆さんへの QR コードがあります。今月の納税、10月31日木曜納期限。市民税、県民税、森林環境税、第3期。国民健康保険税、第4期。市公式 LINE の受信設定をお願いします。広報等の放送内容を市公式 LINE で受信できます。受信設定の方法は、二次元コードからご確認ください。問い合わせ、市政情報課広報、市政情報担当。QR コードがあります。日高市公式 LINE 検索。広報日高10月号に掲載している情報は9月19日現在のものです。詳しくは各記事の問い合わせ先にご確認ください。第45回州と県市合同防災訓練10月20日日曜午前9時から午後1時救出救助訓練は午前11時40分まで場所、日高総合公園。問い合わせ、危機管理課防災消防担当。州と県市合同防災訓練とは、関東地方の1と3県と5政令指定都市が毎年合同で実施する防災訓練です。今年は日高市が埼玉県会場となります。会場では、大迫力の訓練が間近で見られるほか、楽しみながら防災について学べる防災フェアを開催します。無料駐車場、高萩小学校、高萩中学校、雨天の場合は駐車不可、日高総合公園駐車場は当日使用できません。図説明、武蔵高萩駅と、日高総合公園、高萩小学校、高萩中学校、高萩公民館の位置を示した簡単な地図があります。図説明終わり。無料シャトルバス、運行時間、午前7時30分から午後2時まで、20分間隔。午前10時30分から11時までは運休。乗降場所、武蔵高萩駅桜口南口、高萩公民館、日高総合公園。ご注意ください。訓練前2週間、訓練後1週間は、公園施設の一部が利用できません。訓練の中止。震度5弱以上の地震が発生した場合、大雨、洪水などの警報が発令されている場合、訓練中止の場合は、市ホームページ、市公式 LINE でお知らせします。主な実施内容。救出・救助訓練。航空機などによる情報収集。救出訓練。自衛隊や消防・警察による救出・救助訓練。救助犬による捜索訓練など。写真説明3枚です。訓練中のヘリコプターの写真。瓦礫からの救出訓練の様子。捜索を行う救助犬の訓練の様子。写真説明終わり。防災フェア、訓練ブース、体験ワークショップ、自衛隊カレーの炊き出し、数量限定。消防、警察、自衛隊などの特殊車両展示など、パウ・パトロール、シールラリー、地下ベッタを探せ。その他にもたくさんの見どころがあります。詳しくは、市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。写真説明、2枚です。各種のブースに人々が集まっている様子。地震体験者の写真。写真説明終わり。 オートショック AED を設置しました。問い合わせ、危機管理課防災消防担当、QR コードがあります。従来の自動体外式除細動器 AED とは異なり、オートショック AED には電気ショックボタンがついていません。AED が必要だと判断した際に、自動で電気ショックが実施されます。自動で電気ショックが実施されることで、電気ショックまでの時間が短縮され、救助者の心理的負担を軽減し、救命率の向上が期待できます。オートショック AED 設置場所。各公民館、日高総合公園、市民プール、金沢田管理事務所、駒郷古民家。料金内の設置場所では、オートショック機能がない AED が設置されています。写真説明。オートショック AED の写真です。AED の D の文字の上部に、アルファベットとカタカナで、オートショックと書かれたロゴマークがついています。写真説明終わり。画像提供、データ、一般社団法人、電子情報技術産業協会。10月は、里親月間です。問い合わせ、子ども家庭センター、子育て応援課内、1階6番窓口、電話 042-989-2111。 里親制度とは、様々な事情によって自分の家庭で生活できない子どもたちを迎え入れ、家庭という環境の中で子どもを育てていく制度です。里親には年齢制限や特別な資格はいりません。里親を必要としている子どもの養育への理解、熱意、愛情がある人なら大丈夫です。実施がいても大丈夫です。養育里親の場合、手当や生活費が支給されます。主な里親の種類、養育里親。家庭で養育することができない子どもを家庭に戻るまでの間や、自立するまでの間、養育する里親です。期間は家庭の事情により、数日から数ヶ月の短期から、18歳までの長期など様々です。法的な親子関係はありません。養子縁組里親。養子縁組を結ぶことを目的として養育する里親です。養子縁組が成立すると、法的な親子関係になります。特別対談。日高市長、山崎照夫。社会福祉法人、同人学院、児童養護施設、愛の実、施設長、関根歩さん。市長、本日はお忙しい中、お越しいただきありがとうございます。今回は、里親をテーマにした対談ですが、この企画に至るまで、どのような経緯や思いがありましたか？児童養護施設、愛の実、施設長、関根歩さん、以下、関根。全国では、様々な事情により、親と離れて暮らす子どもたちが4万人を超えていると言われています。そうした子どもたちの生活の中心は、私たちが運営するような、児童養護施設や乳児院となっているのが現状です。施設では日頃から子どもたちと真剣に向き合い、子どもたちのためにスタッフ一丸となって対応しています。しかし、子どもたちにとって温かい家庭の中で生活することは非常に大切な時間となります。温かい家庭での生活を送るためには、里親が必要になります。どうしたら里親が増えるのかを考えていたときに、里親をテーマに、ぜひ市長とお話ししたいと思いました。市長、令和5年4月1日、子ども真ん中社会の実現を目的として、子ども家庭庁が発足し、すべての子どもや若者が、将来にわたって 幸せな生活ができる社会を実現するための子ども基本法ができたことにより、これまで以上に子どもの目線に立った支援が注目されています。子どもたちの健やかな成長を考えたとき、子どもたちにとっては温かい家庭の中で生活できる里親の存在はますます重要になってきています。しかし、里親がまだまだ普及しておらず、里親制度を知らない人もたくさんいると感じています。同人学院さんは、令和5年度から県のフォスタリング事業を受託しています。なぜこの事業を受託しようと思ったのですか？関根。生まれてから社会に出るまで施設で生活する子供はたくさんいます。言い換えると、家庭の中で育った経験がない子供がたくさんいます。日本はこうした社会的な養護が必要な子供のうち、里親の下で生活している子供の割合は先進国の中でも低い現状があります。子供には成長の過程で信頼できる特定の大人との間で愛着関係を築くことが必要と言われています。子供は安心できる関係の中で他者との関わりや将来自分が築く家庭のモデルケースを学んでいきます。里親家庭では、里親の下で信頼関係を育んでいくことができます。そのような里親家庭を少しでも増やしていきたいという気持ちから、フォスタリング事業を受託しています。市長、子供にとっては、家族から注がれた愛情の中で育つことは、とても大切なことですので、里親制度について、もっと社会の理解を深めていく必要がありますね。関根、施設の定員が多いわけではなく、子供たちの受け入れにも限界があります。また、予算、場所、人材確保などの問題があり、簡単に施設を増やすことも難しいのが現状です。しかし、社会的養護を必要とする子どもたちは待ったなしです。子どもたちが安心して生活できる場所を提供するためにも、里親の存在は不可欠です。里親制度を多くの皆さんが知って、里親の登録をしていただくことにより、子どもたちが生活できる場所の選択の幅が広がることは、とても重要になっています。市長、フォスタリング事業を受託されて以降、里親に関する相談状況はいかがですか？関根、少しずつではありますが、里親に関する問い合わせや相談が増えています。フォスタリング事業受託前から、市と協力して市民祭りなどのイベントを通じて PR している成果も出てきていると感じています。また、里親としての登録までに至らなくても、興味を示していただけることは非常にありがたいです。里親に興味のある人が、周りの皆さんと里親について話題にしていただく、こうした積み重ねが里親の周知につながっていると感じています。市長、著名人でも里親になられている皆さんも多くいらっしゃいますね。市としても、里親制度が少しでも広まるように、これからも同人学院さんと協力して里親を PR する機会を増やしていきたいと思います。関根、里親には養子縁組ではなく短期間だけ養育する制度もあります。そのような制度があることを知らない人もたくさんいますが、短期間の里親ならできる、やってみたいという人も多くいらっしゃいます。私たちも市と連携して PR に努めていきたいと思います。本日はお忙しい中、貴重なお時間をいただきまして、誠にありがとうございました。市長、こちらこそありがとうございました。写真説明4枚です。対談中の市長、対談中の関根さん、 テーブルを挟んで向き合っている特別対談の様子、市民祭りの里親 PR ブースでの市長とスタッフの写真、写真説明終わり、社会福祉法人同仁学院遠隔、昭和20年10月、終戦直後の混乱から子どもたちを救済することを目的に設立。昭和24年4月、児童福祉法制定により、養護施設同仁学院として認可される。昭和28年4月、社会福祉法人として認可される。平成13年10月、児童家庭支援センターが認可される。平成25年9月、児童養護施設愛の実として名称変更する。令和元年10月、乳児院サマリア開設。令和5年4月、ホスタリング事業を県から受託。里親に関する問い合わせ、里親ホスタリング事業、電話 042-980-7676。ホスタリング事業、里親支援機関として、里親希望者からの相談や、里親家庭のサポートなど、里親に関する事業を行っています。お知らせ、令和7年度保育所園の入所園申し込み受付、問い合わせ、子育て応援課保育担当、1階7番窓口、QR コードがあります。保育所園及び認定こども園、保育枠。入所園条件は、児童の保護者が次のいずれかに該当し、児童の保育が必要な場合です。1ヶ月の就労時間が64時間以上を常態としている、フルタイム、パートタイム、夜間、社宅内の労働などのすべての労働。母親の妊娠・出産、出産予定日6週間前の属する月の初日から、出産後8週間の属する月の末日まで。保護者に、失定、不詳または心身に障害がある。同居または長期入院等の親族を看護している。災害の復旧に当たっている。就職活動を継続的に行っている、企業準備も含む、就学している、職業訓練校等の職業訓練も含む、児童虐待の疑いがある家庭や DV 等の要支援家庭、育児休業取得中に、すでに保育施設を利用している子どもがいて、市が引き続き利用の必要があると認めた場合、申し込み書の配布、子育て応援課及び各出張所、地域子育て支援センターぬくぬくで配布。申し込み期間、11月1日金曜から29日金曜までの平日、11月17日日曜、午前8時30分から正午。提出書類、子どものための教育・保育、給付支給認定申請書、兼保育所等入所申込書、同意書、就労証明書など保育の必要性を確認するための各種証明書類、申込内容確認書、申込書の提出、直接担当へ、入所園の承諾、審査の結果は令和7年2月中旬頃に通知します。保留となった場合は、5月以降の再審査で入所・園が可能になった場合に連絡します。電話等による事前の紹介には答えられません。注意事項。新規に入所・園や転園を希望する人は、書類を提出後、11月中に、第一希望の保育所園で面接を受けてください。予約は保育所園に直接電話してください。現在入所園中で継続して同じ施設を希望する場合も申し込みが必要です。 面接不要。市内の保育施設を希望する人は、市からの協議が必要になるため、保育施設管理市町村に締め切り日を確認の上、余裕を持って提出してください。申し込み期間終了後の提出分は、二次審査に回ります。待児の申請はできません。高根保育所は、令和9年度に、駒川保育所に移転統合します。そのため、令和7年度の新規3歳児と、令和8年度の新規3歳児、4歳児の募集は停止します。武蔵大わんぱく保育園は、令和6年度末をもって閉園します。保育所園の新規転園を含む、入所園希望者の面接日程、表があります。場所、住所、電話、期日等、時間、対象年齢の順に読みます。場所、駒川保育所、住所、原宿 69-2、電話、042-989-1925、期日等、11月27日水曜、面接場所、駒川公民館、公立保育所は合同で行います。時間、午前9時30分から午後4時30分。対象年齢、満1歳から5歳。駒保育所、梅原 5-2、電話 042-989-1579、11月27日水曜、面接場所、駒川公民館、公立保育所は合同で行います。午前9時30分から午後4時30分、満1歳から5歳。高根保育所、下加山 490-1、電話 042-985-0564、11月27日水曜、面接場所、駒川公民館、公立保育所は合同で行います。午前9時30分から午後4時30分、満6ヶ月から5歳。高萩保育園、高萩 1136-2、電話 042-989-2542、11月1日金曜から29日金曜、平日のみ、順次、満6ヶ月から5歳、太陽保育園、朝日が丘 720-4、電話 042-985-7806、11月1日金曜から29日金曜、平日のみ、順次、満2ヶ月から5歳、朝日保育園、森戸神殿 99-4、電話 042-985-0553、11月1日金曜から29日金曜、平日のみ、随時、満2ヶ月から5歳、方針保育園、中加山359、電話 042-986-0680、11月1日金曜から29日金曜、平日のみ、随時、満3ヶ月から5歳、日高どろんこ保育園、朝日が丘 211-3、電話 042-984-1370、11月1日金曜から29日金曜、平日のみ、午前9時から午後5時、生後57日から5歳、フレンド認定こども園、第 589-9、電話 042-982-2293、11月1日金曜から29日金曜、平日のみ、随時、満6ヶ月から5歳、日高富士見台認定こども園、新堀 150-3、電話 042-989-8778、11月15日金曜から29日金曜、平日のみ、11月25日月曜を除く、午前9時30分から午後2時30分、 満4ヶ月から5歳。キッズ朝日、森戸新田 99-11、電話 042-985-0553。11月1日金曜から29日金曜、平日のみ、随時、満2ヶ月から2歳。場所、ひまわりのおうち、住所、葉山240-15、電話、042-978-9620。期日等、11月1日金曜から29日金曜、平日のみ、時間、随時、対象年齢、満4ヶ月から2歳、表終わり。対象年齢は、令和7年4月1日時点のものです。
お知らせ。令和7年度、私立幼稚園等の入園申し込み受付。問い合わせ、各施設へ。願書配布及び提出場所は各施設です。対象児童、3歳児、令和3年4月2日から4年4月1日生まれ、4歳児、令和2年4月2日から3年4月1日生まれ、5歳児、平成31年4月2日から令和2年4月1日生まれ、私立幼稚園、葉山ヶ丘幼稚園、下葉山523、電話 042-989-4681、 QR コードがあります。高萩幼稚園、高萩2200、電話 042-989-5196、 QR コードがあります。認定こども園、幼稚園枠、フレンド認定こども園、第589-9、電話 042-982-2293、 QR コードがあります。日高富士見台認定こども園、新堀 150-3、 電話 042-989-8778、 QR コードがあります。募集。合言葉は、地域みんなで子育て。ファミリーサポートセンター、協力会員大募集。QR コードがあります。問い合わせ。日高市社会福祉協議会。日高市ファミリーサポートセンター。電話、042-985-9100。ファミリーサポートセンターファミサポは、子育てのお手伝いをしたい人、協力会員と、子育てのお手伝いをしてほしい人、利用会員の橋渡しをしています。協力会員として活動したい人は、次の講習会に申し込んでください。都合により、すべての講習に参加できない人も、お気軽にご相談ください。そう読みます。期日、時間、主な内容の順です。期日、10月22日火曜日。時間、午前9時から午後3時。主な内容、ファミサポの仕組み、発達に偏りのある子どもの理解と支援、訪問サポートの心得、家庭児童相談室より、10月29日火曜、午前9時から午後3時、子供の栄養、保育の心、子供の世話と遊び、11月5日火曜、午前9時から午後3時、普通救命講習3、ファミサポ手続き、今日終わり。場所、総合福祉センター、駒の里。対象、市内在住で、心身ともに健康で、子育て援助活動に、理解と熱意がある人。 人数10人申し込み順。費用無料。持ち物エプロン、三角巾、マスク、筆記用具、飲み物、給食。申し込み10月18日金曜までに電話で日高市社会福祉協議会へ。お知らせ、市税の滞納解消への取り組み。問い合わせ、修税課修税担当、1階11番窓口。市税は私たちが安心して暮らしていくための重要な役割を担っています。また、様々な公共サービスは納税によって支えられています。このようなことから、市税の滞納は、市の財政を圧迫し、公共サービスの提供に支障をきたすだけでなく、何よりも、納期年内に納税している大多数の人との公平性を欠くことになります。このため、市では滞納解消へ向けて、次の通り取り組んでいます。滞納処分を強化し、納税者に不公平が生じないよう厳正に対処します。差し押さえの実施、市税及び国民健康保険税の滞納者の財産、給与、預金、不動産などの差し押さえを執行し、未納の税に充てています。令和5年度は281件の差し押さえを行いました。また、差し押さえ等により受け入れた約5164万円を未納の税に充てました。差し押さえ件数、令和5年度、給与72件、預金161件、不動産16件、その他債権32件、生命保険、国税還付金等、滞納者への訪問。滞納者の自宅に訪問し、納付を促します。休日及び夜間延長窓口の実施。平日に金融機関で納税することができない人や、納税相談などに代表することができない人などを対象に、休日窓口及び夜間延長窓口を実施しています。お知らせ、学校給食の安全性について、学校給食センターの取り組み、問い合わせ、学校給食センター、電話 042-985-3600、QR コードがあります。学校給食センターでは、児童・生徒の皆さんに、安心・安全な給食を提供するため、様々な取り組みを行っています。本年度は学期ごとに保護者、市民の皆さんを対象にした学校給食試食会を開催する予定です。日程などは市ホームページ、広報日高等でお知らせします。食材の安全性。学校給食用の食材については、日高市学校給食物資企画書に基づき、次の点などを基本に選定しています。鮮度良好、日高市産、埼玉県産優先、安全性に問題がないことを書類等で証明できるもの。食品添加物は、食品加工上必要不可欠な最低限のものとすること。また、毎月食材の選定会で、食材の価格だけでなく、見本も確認し、選定しています。写真があります。食材の選定会で、職員が食材を確認している写真です。説明終わり。食物アレルギー等への対応。特定の食品でアレルギー症状を引き起こす児童生徒に対し、食物アレルギー除去食及び代替食を提供しています。食物アレルギー 除去食は、食物アレルギーの原因となる物質の混入を防ぐため、専用の容器で提供しています。保温性の高い真空耐熱フードジャーを使用し、どの児童・生徒用の給食なのか識別できるようにして提供しています。また、保護者の希望で、児童・生徒が所属する学校の校長に対し、申請書を提出することで、弁当や代替飲料を持ち込むことが可能となっています。写真が2枚あります。説明。真空耐熱フードジャーです。左、閉じた姿。右、開いた姿です。説明終わり。衛生面の設定。学校給食衛生管理マニュアルに基づき、学校給食関係者の健康管理や、食品の研修、保管、下処理、調理過程、調理設備の洗浄、消毒、調理器具の消毒について、食中毒や異物混入の防止等を念頭に置きながら実施しています。調理・配送業務受託者の従事者は、文科省、学校給食衛生管理基準に基づき、受託者において衛生指導を実施しています。また、各学校の給食運搬員は、毎年度1回衛生講習会を開催し、給食運搬業務における留意すべき事項、手洗いの徹底、オートブス試着時の食器等の対応等に関する講習を受講しています。写真が3枚あります。上、給食運搬業務の講習を受けている様子です。中、手洗いの様子、指の間まできれいに丁寧に洗っています。下、オート物処理の対応です。ポリ手袋をして新聞紙を利用しています。そばにはポリ袋で覆った大きい器と、消毒薬のようなものが置いてあります。説明終わり。
広告、おかげさまで52年10ヶ月、大小ご宴会、松竹、電話 042-989-0597。
イベント、高岡浄水場施設見学会を開催します。問い合わせ、水道課浄水担当、電話 042-989-2363、 メール linky@citydaka.lg.jp。 QR コードがあります。水道施設は皆さんの生活に必要な安心・安全な水を提供するためのとても重要な施設です。生活に密接に関係している水道水がどのような過程を経て作られていくのか、この機会に見学してみませんか。期日、11月16日土曜、雨天決行。時間、午前9時30分から10時30分。2、午前10時45分から11時45分。場所、高岡浄水場、高岡150番地。対象、市内在住在勤の人。人数、各回20人申し込み順。申し込み、10月21日月曜から11月8日金曜までに、電話またはメールで担当へ。メールは、件名を、施設見学会申し込みとして、希望の時間、在住在勤、人数、住所、氏名、電話番号を明記してください。注意事項、参加する時間の開始10分前までに 高岡浄水場正面玄関前へお越しください。動きやすい服装でお越しください。サンダル、スカ。写真があります。説明、浄水場施設の写真です。説明終わり。お知らせ、下水道だより5、流動比率とは。問い合わせ、下水道課業務担当、電話 042-989-2771、 QR コードがあります。下水道事業の経営指標の一つに流動比率があります。流動比率とは、1年以内に支払わなければならない流動負債、企業債の元金償還、未払い金等に対して1年以内に現金化できる流動資産、現金預金、未収金等がどの程度あるのかを割合で示したものです。短期的な支払い能力を把握する目安であり、一般的には 100% を超えていることが良いとされています。次の表は、毎年度末時点の流動比率の推移を示したものです。流動比率の推移、単位1000円。表を読みます。決算年度、流動資産、流動負債、流動比率の順です。決算年度、令和元年度、流動資産、7億193万7000円、流動負債6億7494万9000円、流動比率 104.00%、 令和2年度7億4026万8000円、8億1775万9000円、90.52%、 令和3年度5億941万3000円、10億8337万3000円、 47.02%、 令和4年度4億3495万9000円、5億7831万8000円、 75.21%、 令和5年度6億6251万6000円、6億4045万9000円、 103.44%。 表終わり。令和2、3年度は、大規模な工事等への支払いにより、流動比率が下降しています。令和4年度以降は、上昇傾向となっていますが、これは市の一般会計からの繰入金により、現金・預金が増加したことが要因です。下水道事業は、施設の整備・維持に多額の費用がかかり、施設の更新等に必要な財源の多くを企業債で調達しています。人口減少、節水型機器の普及等による下水道使用料収入の減収は、企業債の元金償還等の支払いに影響を与え、流動比率が 100% 未満になる傾向にあります。老朽化していく施設の更新等を実施し、将来にわたり安定した持続可能な下水道サービスを提供していくためには、一般会計からの国入れ金を必要最低限に抑えつつ、現金・預金等を確保する取り組みを行い、流動比率を上昇させていくことが必要です。今後も下水道事業の将来を見据えながら、安定した経営を目指して取り組んでいきます。お知らせ、予防接種のご案内、問い合わせ、保健相談センター健康の町推進担当、電話 042-989-2771、 985-5122。予防接種は感染症を予防する方法の一つです。感染予防を心がけ、体調を整えるようにしましょう。高齢者、インフルエンザ予防接種、新型コロナウイルスワクチン接種。接種期間、高齢者インフルエンザ予防接種、令和7年1月31日金曜まで。新型コロナウイルスワクチン接種、令和7年3月31日月曜まで。インフルエンザ、新型コロナ、それぞれ QR コードがあります。対象者、1、接種日当日に65歳以上の市民。2、接種日当日に60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能または基礎免疫機能に極度の障害を有し、その障害が身体障害者手帳1級程度の市民。身体障害者手帳等の証明できるものが必要。2に該当する人は、身体障害者手帳等をお持ちの上、事前に保健相談センターでお手続きください。対象でない人は、任意接種の扱いになりますので、直接医療機関へお問い合わせください。対象者への個別通知はありません。接種回数各1回。費用、自己負担額。高齢者インフルエンザ予防接種、1500円。新型コロナウイルスワクチン接種、3260円。医療機関の窓口でお支払いください。対象者のうち、生活保護法による非保護世帯の人は無料となりますので、接種前に必ず保健相談センターで手続きしてください。持ち物、接種当日、本人確認できるもの、マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証等。接種の受け方、1、医療機関に直接予約し、説明書と予診書を受け取る。2、説明書をよく読み、予防接種の効果や副反応等について理解してから予診書を記入し、接種を受ける。予約する際に、医療機関に市の予診票の有無を確認し、用意がなければ保健相談センターで予診票を受け取ってください。注意事項、新型コロナウイルスワクチンは他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。新型コロナウイルスワクチン接種については、令和5年度までに接種した記録の証明書、ワクチンパスポートは市で発行していますが、令和6年度以降に接種した分は反映できません。接種後に医療機関から渡される予診票の控え、接種記録等は大切に保管してください。接種できる医療機関。表を読みます。医療機関名、住所電話番号、高齢者インフルエンザ予防接種、新型コロナウイルスワクチン接種の順に読みます。丸は可、横棒は不可です。医療機関名、旭ヶ丘病院、住所、電話番号、盛戸神殿 99-1、電話 042-989-1121、高齢者インフルエンザ予防接種、丸、新型コロナウイルスワクチン接種、丸、岡村記念クリニック、クリシゴ 230-1、電話 042-986-1110。 丸、丸。奥田整形外科、南平沢370、電話 042-984-1234、丸、横棒。埼玉泌尿器皮膚科クリニック、高萩 171-3、安藤ビル1階、電話 042-978-9591、丸、横棒。島村医院、大谷川 638-1、電話 042-985-8614、丸、丸。武井内科、高萩 605-1、電話 042-978-6006、丸、横棒。のぞみクリニック、下加山 527-3、電話 042-989-7778、丸、丸。昼間医院、クリスボ 296-1、電話 042-989-1131、丸、横棒。前田クリニック、武蔵台 1-23-16、電話 042-982-5002、丸、丸。水村医院、原宿 216-1、電話 042-989-9351、丸、丸。武蔵大病院、久保 278-12、電話 042-982-2222、丸、丸。横田医院、加山 370-2、電話 042-989-0695、丸、丸。吉村医院、小間川 2-15-15、電話 042-985-1433、丸、丸。令和レディースクリニック、高富 46-7、電話 042-984-0311、丸、丸。今日終わり。感染症を予防しましょう。新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザなどの感染症を予防するには、咳エチケットや手洗いなど、普段からの感染症対策が重要です。一人一人が正しい知識を持って予防し、感染を広めないようにしましょう。QR コードがあります。
広告、日高武蔵野森クリニック、心療内科、老年精神科、042-978-6810、日高市上加山 235-1。
お知らせ、がん撲滅キャンペーン実施中。問い合わせ、保健相談センター保健相談担当。電話 042-985-5122。QR コードがあります。日本人の2人に1人が一生のうちに1度は癌になると言われます。予防と癌検診による早期発見で賢く癌と付き合いましょう。癌の予防。禁煙する。タバコは吸わない。他人のタバコの煙を避ける。摂取する。お酒を飲むなら節度のある飲酒をする。食生活を見直す。減塩。野菜と果物を摂る。熱いものは冷ましてから。体を動かし。 適正体重を維持する。太りすぎ、痩せすぎに注意。感染症の検査を受ける。肝炎ウイルスの感染状況を知り、感染している場合は治療を受ける。ピロリ菌感染の有無を知り、感染している場合は除菌を検討する。該当する年齢の人は、子宮頸がんワクチンの定期接種を受ける。がん検診で早期発見、早期治療へ。がん検診の受診は、がんを無症状のうちに早期発見、早期治療し、がんでの死亡を防ぐことにつながります。気になる症状がある場合は、がん検診を待たずに医療機関を受診してください。がん検診の受け方。住民検診、市が実施。自己負担額が少なくお得で、集団検診と個別検診があります。がん検診の種類や受け方は、健康スケジュールや市ホームページをご覧ください。集団検診用と個別検診用の QR コードがあります。職域検診。職場や医療保険者が実施。職場や医療保険者が実施する定期検診や特定検診を受けただけでは、がん検診は含まれませんので、市が実施するがん検診を受けましょう。その他、個人が任意に受ける人間ドック等があります。50歳代を中心に、約1万人の市民の皆さんに、受診案内の手紙を送付しました。手紙が届かなかった人も、受診可能な検診があります。詳しくは、健康スケジュール、または、市ホームページをご覧ください。NHK 総合で放送されるテレビ番組、明日が変わる取説ショー、がんの取説スペシャルで、がん検診や、がん撲滅キャンペーンについて特集されます。受診案内と合わせてご覧ください。日時、10月17日木曜、午後7時30分から。再放送、10月23日水曜、午後11時50分から。お知らせ。中学3年生のインフルエンザ予防接種費用を助成します。問い合わせ、保健相談センター健康の町推進担当、電話 042-985-5122、QR コードがあります。高校受験等を控えた重要な時期に備えて、予防接種を受けましょう。接種期間、令和7年1月31日金曜まで。対象、市内に住所がある中学3年生、平成21年4月下から22年4月1日生まれ。費用無料。持ち物、受診票、健康保険証、子ども医療受注者証、母子健康手帳。説明書と予診票の配布。通っている学校を通じて配布。市外の学校の場合は個別に郵送します。
広告。おしっこでお悩みの方はこちらへ。042-978-9591。埼玉非常期皮膚科クリニック。
10月は 3R 推進月間です。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当、QR コードがあります。3R とは、リデュース、リユース、リサイクルの3つの英語の頭文字を取った総称です。ゴミの排出自体を減らし、ゴミの焼却や埋め立て処分による悪い影響を極力減らすことなどの 3R 活動を意識することで、 限りある地球の資源を有効に繰り返し使う社会、イコール循環型社会を目指しましょう。リデュース、発生抑制。リデュースとは、3R の中で最も優先順位が高く、ゴミの量をできる限り少なくすることを言います。で、エコバッグの使用、過剰な包装を断る、物を買い過ぎないなどの方法を意識しましょう。リユース、再使用。リユースとは、物を捨てずに繰り返し使うことを言います。で、詰め替え用の製品を選ぶ。不用品は人に譲ったり、解体ショップへ持ち込んだりしましょう。リサイクル、再生利用。リサイクルとは、一度ゴミとなったものを資源として再利用し、形を変えて別の製品にすることです。で、エコマーク商品やリサイクルトイレットペーパーなどを選んで購入することを心がけましょう。お知らせ1。10月31日木曜まで、担当窓口で、ゴミ減量化グッズ、生ゴミ水切り器、雑紙回収袋を配布しています。先着順。お知らせ2。環境課職員がゴミ集積所を訪問します。可燃ゴミの減量化を進めるため、10月から可燃ゴミ収集日の朝、環境課職員が各地域のゴミ集積所を訪問し、啓発活動を実施しています。ゴミ出しに関する質問など、お気軽にお声掛けください。お知らせ3。10月27日日曜に、ゴミゼロの日、クリーン日高市民運動、道路美化活動、周期を実施します。ゴミゼロ運動は、快適な生活環境を維持するために、市内の各団体にご協力をいただき、地域全体の美化清掃を行うものです。お住まいの地区や公園、河川、道路などの清掃活動を通じ、清潔感あふれる街づくりを進めましょう。当日、ご協力いただける団体を募集しています。環境課廃棄物対策担当までご連絡ください。QR コードがあります。写真説明。回収されたたくさんの大きなゴミ袋を大勢でトラックに詰め込みの作業をしている様子です。説明終わり。
広告、にじや式典。テレカ105度数800円。100円銀貨200円買取保証。遺品相続鑑定。連絡先 0120-985-191。 ホームページ https://nijiya-7tn.jp。
お知らせ。10月1日は浄化槽の日です。適正な維持管理をお願いします。QR コードがあります。問い合わせ、環境課生活環境担当。この機会に浄化槽の仕組みや点検の大切さを再確認しましょう。合わせて浄化槽法に規定されている浄化槽の保守点検、清掃、法定検査の3つの義務を忘れずに実施しましょう。1、保守点検。機器類の点検、調整及び簡単な修理を行ったり、害虫の駆除や消毒薬の補充などを行う作業で、浄化槽の規模や処理方式により、点検の回数が定められています。保守点検は、県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託してください。2. 清掃。浄化槽内に生じた汚泥などの引き抜きや調整及び機械類を洗浄する作業で、年1回以上実施しなければなりません。清掃は、室 市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。3、法定検査。浄化槽が正常に機能していることを確認する検査です。法定検査は2種類、7条検査、11条検査あり、県が指定した指定検査機関で実施しています。7条検査、浄化槽が適正に設置され、本来の機能が発揮されていることを確認する検査で、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間に行うものです。11条検査、保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が正常に発揮されていることを年1回確認する検査です。検査は次の指定検査機関に直接連絡してください。一般社団法人埼玉県環境検査研究協会、郵便番号 331-8790、さいたま市北区トロ町 1-50-4、電話048-778-8700。浄化槽は生活排水をきれいにする設備です。そのため、維持管理を怠ると、自然環境に悪影響を及ぼし、故障の原因にもつながります。また、悪臭等によって近隣トラブルになることもあり、維持管理はとても重要です。浄化槽を適正に維持管理して、きれいな水環境を守っていきましょう。プリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表があります。令和6年8月の可燃ごみ、昨年同月との比較の順に読みます。令和6年8月の可燃ごみ、全体量 877.38トン、昨年同月との比較プラス 11.69トン、処理費用3,860万4,720円、プラス146万6,619円、一人当たりの量 16.17kg、プラス 0.28kg、一人当たりの処理費用711円、プラス30円、表終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトンあたり44,000円を乗じたものです。一人当たりは、当該月の総人口をもとに算出しています。10月は 3R 推進月間です。限りある資源を未来につなぐため、身近なところから 3R に取り組んでいきましょう、とクリッカーが言っています。問い合わせ、環境課、廃棄物対策担当。
広告、どんな車でも買い取ります。諸山町、諸本郷、1364-1、担当、金森、ガレージ金森、携帯、090-1690-7744。
あなたの町から、広報に掲載した写真をプリントして、本人に差し上げています。市政情報課、広報市政情報担当まで郵送先をご連絡ください。QR コードがあります。説明、6件のイベントと15枚の写真が掲載されています。順に読みます。説明終わり。9月13日、うさぎうさぎ、何見て跳ねる？駒郷古民家で、十五夜飾りの展示を行いました。月見団子やすすき、秋の草花、日高市の特産である栗などが美しく飾られ、伝統的な十五夜の風情が漂う空間に、来場者は秋の訪れを楽しんでいました。市民カメラマン、鈴木邦明さん撮影。写真説明。古民家の縁側に白い布が敷かれ、月見団子、すすき、栗、 里芋などが備えられています。写真終わり。9月5日、お庭にヤギさんがいるよ。地域子育て支援センターチキンエッグで自然学校を開催しました。畑に小松菜の種をまく体験、庭のヤギに葉っぱをあげる体験など、施設を見学しながらたくさんの自然に触れ合うことができました。参加した子どもも、ヤギさん怖くないよと物おじせずヤギと戯れていました。写真説明。怖がる様子もなく、ヤギの背中を撫でている子供です。写真終わり。8月24日、マスキャラ大集合。武蔵高萩駅前で、歩行者天国夏祭りが開催されました。日高市や近隣の商工会が中心となって企画された縁日に加えて、埼玉県の各市長からマスコットキャラクターが大集合。駅前を練り歩き、一緒に写真を撮りたい子どもたちに大人気でした。市民カメラマン、鈴木邦明さん撮影。写真説明、3枚あります。左上は屋台で買い物をする人たちです。右上は頭に星のついたマスコットキャラクターと一緒に写真を撮る子どもたちです。下はクリッカー・クリッピーの前で楽しそうな子どもたちです。写真終わり。8月31日、モルックは協力プレイで。武蔵台公民館で初心者大歓迎、モルック体験を開催しました。フィンランド発祥のモルックは、年齢を問わず誰でも楽しめるスポーツです。和やかな雰囲気の中でも、チーム対抗で戦略を練って熱戦が繰り広げられました。市民カメラマン、平田元次さん撮影。写真説明。男性が今まさにモルックを投げようとしています。もう一人の男性が投げる先を見守っています。写真終わり。9月7日、第21回日高市音楽の集い。文化体育館日高アリーナで第21回日高市音楽の集いが開催されました。市内小中学校、高校の吹奏楽部や軽音楽部の児童、生徒たちは、会場全体を音楽で満たし、心を込めた演奏で、観客を魅了しました。市民カメラマン、梅本千恵子さん撮影。写真説明。ページの右半分を使って、日高市吹奏楽団の演奏風景写真を背景に、写真が5枚縦に並んでいます。一番上は5人編成のバンド演奏です。2番目は吹奏楽の演奏で、サックス3人とトロンボーン2人のスタンドプレイです。3番目はバリトンサックスのソロスタンドプレイです。4番目はトランペット2人のスタンドプレイです。一番下は指揮者と全員の演奏風景です。写真終わり。9月8日、日高市参道大会。文化体育館日高アリーナで日高市参道大会が開催されました。今回は剣道と弓道のみでしたが、参加者たちは真剣な表情で競技に臨み、技と精神力を競い合いました。市民カメラマン、梅本千恵子さん、鈴木邦明さん、平田元次さん撮影。写真説明。ページの左半分を使って、弓を引く男性の写真を背景に、写真が4枚縦に並んでいます。一番上は、弓道場に並ぶ4人の選手です。手前の選手が弓を放った瞬間です。上から2番目は、狙いを定め弓をいっぱいに引く女性のアップです。3番目は、剣道の試合で小手を打つ瞬間です。一番下は、弓道で 肩肌脱いで弓をいっぱいに引いている男性です。写真終わり。日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 042-989-2111、ファックス 042-989-2316、ホームページアドレス、https://www.city.hidaka.lg.jp/。お知らせ。水道メーターの取り替えにご協力を。水道メーターの取り替えを行います。使用期間が十分に残っている場合でも、取り替えの対象になることがあります。作業に伴い、委託先の指定工事事業者が敷地内に立ち入りますので、ご了承ください。期間、10月18日金曜から11月8日金曜。対象地域、北平沢、山根、新堀神殿、束目、下高萩神殿の全部、原宿、加山、南平沢、森戸神殿、高萩の各一部。対象地域の地図は、市ホームページに掲載しています。QR コードがあります。該当する人には、事前にハガキでお知らせします。お願い、注意事項。メーターボックス、止水栓、円形の蓋の上に物を置いたり、付近に犬などをつながないでください。メーターボックス内の土砂を取り除いておいてください。作業の際、立ち会いは不要です。留守でも交換することがあります。取り替え後、蛇口から濁った水が出たときは、少しの間水を流し、きれいになってから使用してください。問い合わせ、水道課経営総務担当、電話 042-989-2363、耐震診断、耐震改修に関する補助制度、市では木造住宅の耐震診断及び耐震改修工事の費用の一部を補助しています。また、木造住宅の無料簡易耐震診断も行っています。ぜひご活用ください。耐震建築物。昭和56年5月31日以前に建築された2階建て以下の木造建築物で、500平方メートル以下の建築物。問い合わせ。都市計画課、建築指導、開発指導担当。違反建築なくそう運動。10月11日金曜から25日金曜までの期間は、違反建築なくそう運動期間です。期間中に、実態違反、手続き違反、工事管理等の調査、及び是正指導を行う一斉公開建築パトロールを実施します。問い合わせ、都市計画課、建築指導、開発指導担当。地域とともにある学校、コミュニティスクールを基盤とした小中一貫教育、たくましく未来を切り開き、一歩上を目指す第一歩。日高市では、6つの地区に学校運営協議会を設置し、コミュニティスクールを基盤とした小中一貫教育を進めています。各地区では、地域の特色を生かした教育の推進に向けて、協議を重ね、実践しています。今回は、武蔵台地区の取り組みを紹介します。5月15日に、第1回学校運営協議会を開催しました。すべては子どもたちのためにを合言葉に、保護者、地域の皆さんと共同して学校づくりを行っていくことを確認しました。7月10日の第2回学校運営協議会では、児童生徒会から学校をより良くするための環境整備についての提案を受け、実現に向けて話し合いました。今後も 地域と共にある学校を目指して取り組んでいきます。主な協議内容、学校運営の基本方針、学校の教育活動への支援、環境整備作業等、武蔵台小中学校の特色ある教育活動、武蔵台小中学校がスタートし、今年で2年目となります。義務教育学校だからこそできる教育活動を充実させていきます。1、児童生徒会活動を中心とした異学年の交流活動。1年生から9年生までの縦割り班による第一個掃除、第一個遊びを行っており、委員会活動も5年生から9年生までが共に活動しています。本年度は新たな取り組みとして、前期課程の児童も参加して、児童生徒総会を実施しました。また、運動会や校内音楽会などの行事も、義務教育学校の良さを生かした工夫をしています。2、地域の教育力を生かした教育活動。地域学校共同本部との連携を強化し、地域人材の活用を進めています。ふるさと課では、ゲストティーチャーによる授業を積極的に行っています。部活動においても、吹奏楽部の指導など、地域の教育力を生かしています。3、前期課程における一部教科担任制、外国語、音楽、社会の3教科において、後期課程の教諭が前期課程の授業を行う教科担任制を取り入れています。また、前期課程の教諭も後期課程の体育、数学の授業を行っています。教科担任制を取り入れることで、教員の専門性を生かした授業ができるだけでなく、全教職員で子どもたちを見守り育てていくことにつながっています。説明、写真が6枚あります。右に2枚、左に4枚、縦に並んでいます。順に読みます。説明終わり。右上、入学式及び進級式。写真説明、拍手の中、上級生と手をつないで歩く新入生たちです。写真終わり。右下、写真説明、異学年交流の様子です。写真終わり。校章のイラストがあります。左一番上、第1回学校運営協議会。写真説明、丸く並べたテーブルで話し合っている様子です。写真終わり。2番目、健全育成会、非行防止キャンペーン。写真説明、のぼりばかのもと、登校する子どもたちにグッズを配っています。写真終わり。3番目、縦割り班での第一個掃除。写真説明、昇降口に集まって、上級生が掃除の説明をしています。写真終わり。一番下、ふるさと課、カエルの授業。写真説明、ゲストティーチャーと一緒に水辺での授業風景です。写真終わり。
広告、お葬式のご依頼、事前相談、お見積もりは、電話0120-767682、お葬式の先進堂。
埼玉県最低賃金改定のお知らせ。令和6年10月1日から、埼玉県最低賃金は、時間額1078円、引上げ額50円となります。埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。使用者も労働者も、賃金額が1時間あたり1078円以上かどうか必ず確認しましょう。詳しくは、 埼玉労働局または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。問い合わせ、埼玉労働局労働基準部賃金室、電話 048-600-6205。 入学準備金融資制度のご案内。受付期間11月1日金曜から令和7年3月19日水曜。入学審等が必要となる日の3週間前までに所定の書類を提出してください。対象、令和7年度に高等学校、専修学校、高等専門学校、短期大学、大学への入学を予定している人の保護者で、次のすべてを満たす人。1、入学に要する資金の調達が困難な人。2、市内に住所がある人。3、市税等を滞納していない人。4、連帯保証人、原則県内在住がいる人。自己資金がある人や、親族、知人、金融機関などから入学金等を全額調達できる人。国や県などの他の入学金、奨学金等の制度を利用できる人は、この制度の対象にはなりません。融資限度額、高等学校、専修学校、高等専門学校、国公立15万円、私立50万円、短期大学、大学、国公立40万円、私立70万円。融資方法、融資決定後に市指定の金融機関から融資。利子、原則無利子。利子負担額を市から利用者に支払います。返済期間、5年以内。返済方法、毎月口座引き落とし、繰上返済か。問い合わせ、教育総務課、教育総務担当。QR コードがあります。住民票の写し等の本人通知制度、事前登録受付中。個人の権利侵害を防ぐことを目的とした本人通知制度を実施しています。住民票の写し、戸籍等照本などを本人の代理人や第三者に交付したときに、事前登録した人に交付したことを通知します。通知する内容、交付年月日、交付した証明書の種別、通数、交付請求者の種別、代理人、第三者、登録手続き、本人確認ができるもの、マイナンバーカードや運転免許証等をお持ちの上、直接市民課または各出張所へ。問い合わせ、市民課、市民担当、1階、2番窓口、QR コードがあります。教育相談室だより、506、魔法の秘密。今回の教育相談室だよりは、実際の教育相談の現場で得た知見、経験をお届けするため、原文のままとしています。先日、文化体育館日高アリーナで、中学生海外留学疑似体験を見学する機会に恵まれた。会場に入ると、パスポートや疑似通貨など、リアルな仕掛けが各所に施され、海外旅行をしているような雰囲気と緊張感が味わえるようになっていた。参加していた子どもたちは、驚くほどリラックスして外国人スタッフとの会話を楽しんでおり、確かな英語力に裏打ちされたコミュニケーション能力の高さに感心した。コロナ禍で拍車のかかった希薄な人間関係、疑似体験の見学を通して、人と人とが直接言葉を交わすことの重要性に改めて気づかされた。さて、言葉を交わすといえば、音を翼に、指揮者、 山田和樹の衝撃という朝日新聞の連載記事。世界的な指揮者である山田和樹さんが千葉県少年少女オーケストラでハイレベルな音を子供たちから引き出している音楽監督、佐治茂子さんの指導イコール魔法の秘密を探る話。指揮者としてオーケストラをまとめる難しさに直面していた山田さん。佐治さんと子供たちのやりとりから、音楽という芸術そのものの本質に気づかされた山田さんに衝撃が走ります。プロがうなる佐治さんの指導力イコール魔法の秘密はコミュニケーションだったのです。子供が何を考えているのかわからない。こうしてほしいと願うが一方通行になっている気がする。とは親の悩み。お母さんは私の悩みを理解してくれない。将来の希望を親に否定される。他人と比較されて怒られるのが嫌だ。とは子供の悩み。教育相談の基本は、傾聴、共感、受容。子供の言葉に耳を傾ける。話に共感する。深くうなずいて受容する。日々の親子のコミュニケーションを大切にする。学びの秋、英会話の勉強をしようかしら。音を翼に、朝日新聞朝刊、2024年7月22日13面、2024年7月23日27面より引用。
広告、お葬式の先進堂、電話0120-767682、病院や施設へのお迎え、24時間受付、安置室完備。
定額減税調整給付金。令和6年度に実施した所得税、個人住人税所得割の定額減税を十分に受けられない人に対し、当該上回る額の合算額を基礎として、1万円単位で切り上げて算定した額を給付するものです。対象となる人のうち、公金受取口座の登録がない人には、9月に給付金に関する確認書類を送付しています。給付を受けるには、確認書の提出が必要です。提出が済んでいない人は、期限までに提出してください。給付金について詳しくは、市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。給付対象者、市から令和6年度個人住民税所得割が課税されている人のうち、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る人、所得税と住民税ともに課税がない人は、定額減税の対象とならないため、それに伴う調整給付金の対象にはなりません。定額減税可能額、所得税、本人分3万円、同一生計配偶者または扶養親族、1人につき3万円、住民税、本人分1万円、同一生計配偶者または扶養親族、1人につき1万円。提出期限、10月31日木曜、消印有効。問い合わせ、生活福祉課臨時特別給付金担当、1階10番窓口。自立相談支援センターへご相談ください。経済的な問題、仕事、生活での困りごと、引きこもりなど、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。秘密厳守、相談無料。専門の相談支援員が寄り添いながら一緒に解決を目指します。相談受付、月曜から金曜日、土日曜日、祝日を除く。午前9時から午後5時。対象、市内在住の人、 支援内容、自立相談支援事業、就労支援、就労準備支援事業、家計改善支援事業、住居確保、給付金の支給等、相談窓口、問い合わせ、日高市自立相談支援センター、電話 042-985-9100、メール jiritsu@hidakashi-shakyo.org.jp 青年貢献制度をご存知ですか？青年貢献制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって、判断能力が十分ではない人について、本人の権利を守る援助者、青年後見人等を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。青年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度があります。任意後見制度、本人の判断能力があるうちに、自らが任意後見人をあらかじめ選んでおき、判断能力が低下した場合に代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度です。法定後見制度、本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって青年後見人等が選ばれる制度です。本人の判断能力に応じて、補助、補佐、後見の3つの制度が用意されています。詳しくは市ホームページまたは青年後見制度利用促進ポータルサイトをご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、長寿生きがい課、高齢者支援担当、1階5番窓口、ハロウィンジャンボ宝くじ販売中。今年のハロウィンジャンボは、1等前後賞合わせて5億円。同時発売のハロウィンジャンボミニは、1等前後賞合わせて5000万円。この宝くじの収益金は、市町村の明るい街づくりや環境対策、高齢化対策など、地域住民の福祉向上のために使われます。お求めは、県内の宝くじ売り場で。発売期間、10月17日木曜まで。抽選日、10月25日金曜。問い合わせ、公益財団法人、埼玉県市町村振興協会。電話、048-822-5004。年金未未知識。保険年金課、国民年金医療費担当。国民年金保険料の法定免除制度。次の要件に該当した人は、届け出をすることで保険料が免除されます。対象、次のいずれかに該当する人。障害基礎年金等の障害年金1、2級を受給している人。日本国籍を有し、生活保護法による生活扶助を受給している人、国立保養所等に入所中の人、この期間についての老齢基礎年金の額は2分の1で計算されます。平成21年4月以後の免除期間、生活扶助以外の生活保護を受給している人、生活扶助を受給している外国籍の人は、法定免除に該当しないため、免除を希望する場合は、一般の免除申請をしてください。免除理由に該当しなくなった場合にも、届け出が必要です。届け出に必要なもの、マイナンバーカードまたは写真付きの本人確認ができるもの、障害基礎年金等の受給開始日がわかる書類、年金証書等、生活保護受給証明書、児 QR コードがあります。問い合わせ、保険年金課国民年金医療費担当、1階4番窓口。
広告、遺言、相続、成年後見、離婚等々、相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元日高市の IB 行政書士事務所へご相談ください。電話 042-985-7566 行政書士田中悟。
共同募金にご協力を。10月1日から心つなぐ笑顔を作る共同募金を県の独自スローガンとして県内一斉に共同募金運動が始まりました。共同募金運動、赤い羽共同募金、歳末助け合い募金は、共助の精神に基づき、民間社会福祉施設や団体等の福祉関係事業に対する支援資金、災害に備える活動への支援など、様々な課題を解決するための役割を記載されています。問い合わせ、県共同募金会日高市支会、電話 042-985-9988、もったいないをありがとうへ、フードドライブ食品寄付への協力。フードドライブとは、ご家庭や職場などで余った食品を持ち寄り、必要な人に提供することで、食品ロスの解消と食の支援につながる活動のことです。集まった食品については、食の支援を必要としている人に対し、個別支援や定期的に開催しているフードパントリーで無償提供するなど、有効に活用させていただきます。活動にご協力いただける企業、団体も募集しています。寄付か食品、米、レトルト食品、缶詰などで常温保存可能、未開封、賞味期限が2ヶ月以上あるもの。寄付不可食品、生鮮食品、冷凍食品、開封済みのもの、汚れがあるもの。問い合わせ、日高市社会福祉協議会、電話 042-985-9100、麻薬、覚醒剤、大麻乱用防止運動を実施します。期間、11月30日土曜まで、麻薬、覚醒剤、大麻、危険ドラッグなどの薬物乱用は、自分の健康を害するだけでなく、家族や周りの人にも大きな影響を与えます。覚醒剤や大麻等の誘いは、はっきり断りましょう。薬物でお困りの人は、一人で悩まず相談しましょう。問い合わせ、狭山保健所、電話 042941-6535、県薬務課、電話 048-830-3633。飯能警察署からのお知らせ、還付金詐欺にご注意ください。市役所や金融機関の職員をかたり、医療費の払い戻し金がある、介護保険の払い戻し金があるといった内容の詐欺電話が多数かかってきています。書類を送ったが手続きをしていない。手続き期限が過ぎているが今日までなら手続きができる。銀行やコンビニの ATM に行けば手続きができる。このような電話がかかってきたときは、一旦電話を切って、家族や警察に相談してください。問い合わせ、飯能警察署生活安全課、電話 042-972-0110。 募集、自衛官等募集、自衛官等採用試験を行います。詳しくは、 自衛隊入間地域事務所へお問い合わせください。問い合わせ、自衛隊入間地域事務所、電話 04-2923-4691、表があります。募集種目、受付期間、試験期日、応募資格の順に読みます。募集種目、自衛官候補生、受付期間通年、試験期日、受付時にお知らせ、応募資格、18歳以上33歳未満、32歳の場合は採用予定月の末日現在33歳に達していないこと、陸上自衛隊高等工科学校生徒推薦、11月29日金曜まで、令和7年1月11日土曜から13日祝日、男子で中卒見込み含む、17歳未満の成績優秀かつ生徒会活動等に顕著な実績を収め、学校長が推薦できる人、陸上自衛隊高等工科学校生徒一般、令和7年1月16日木曜まで、一次試験令和7年1月25日土曜または26日日曜、男子で中卒見込み含む17歳未満の人、表終わり。埼玉女子短期大学令和6年度公開講座受講生募集、期日10月31日、11月7日、14日、28日の木曜日、11月27日水曜、時間1、午前9時10分から10時40分、2、午前10時50分から午後0時20分、3、午後1時10分から2時40分。開講時間は日により異なるため、申し込み時に確認してください。対象どなたでも、人数100人。内容、日本人が間違いやすい英語、ホテルの歴史あれこれ、紅茶講座2024、美しい姿勢で気持ちよく生きるなど、全7講座。費用無料。申し込み、開講前前日までに、入力フォームまたは電話、ファックスで、埼玉女子短期大学へ。QR コードがあります。場所問い合わせ、埼玉女子短期大学。電話、042-986-1616。ファックス、042-986-1518。イベント、自然観察会、秋の七草を探そう。巾着田周辺を歩きながら、野草を観察します。日時、11月3日祝日、午前9時から11時30分、場所、巾着田入り口駐車場、対象市民、人数20人程度、申し込み順、費用無料、持ち物、筆記用具、雨具、観察道具、申し込み、10月31日木曜までに、電話または直接環境課へ、問い合わせ、環境課生活環境担当。
広告、埼玉県行政書士会反応支部。無料相談会、相続、遺言、納期等、10月5日土曜、 10時30分から15時30分。飯能丸広百貨店7階会議室。あわた、電話 090-9859-4969。
第21回イルマグン市人権フェスティバル。21世紀は人権の世紀と言われ、人権尊重意識の高まりは世界的な潮流となっています。人権が尊重され、誰もが自分らしく生き生きと暮らせる社会の実現を目指し、人権問題への理解関心を深めるため、人権フェスティバルを開催します。日時、11月12日火曜、午後0時30分から3時30分、場所、諸山町福祉会館、ウィズ諸山、諸山町岩井西 5-16-1。アクセス、東武越生線東諸駅より徒歩13分、JR 八高線諸駅より徒歩5分。内容、オープニングセレモニー、西大久保太鼓響きによる太鼓演奏。講演、寄り添い支える在宅医療。住み慣れた地域で自分らしく目いっぱい生きる。佐伯実さん。集会所作品展示、物品販売等もあります。費用無料。申し込み不要、直接会場へ。手話通訳、1歳から就学前までの子供を対象とした保育があります。保育を希望する人は、10月31日木曜までに、電話または直接諸山町総務課へお申し込みください。主催、諸山町、諸山町教育委員会、入間郡市童話対策協議会、問い合わせ、諸山町総務課、電話 049-295-2112。 ヘルスメイトによる料理講習会、おうちでカフェ気分、ワンプレートご飯。ご飯が進む美味しいワンプレートご飯を一緒に作りませんか？日時、10月31日木曜、午前9時30分から午後0時30分。メニュー、ささみと大葉のピカタ、トマトグリル、野菜だしのミネストローネ、オレンジゼリー。申し込み、10月25日金曜までに電話で保健相談センターへ。美味しく楽しく生活習慣病予防を考えるヘルシークッキング教室。毎日の食生活、生活習慣について考えませんか？日時、11月19日火曜、午前9時30分から午後2時30分。メニュー、エビカツサンド、ナゲット、ひよこ豆とキャベツのトマトスープ、みかん寒天、埼玉県推奨、コバトン健康メニュー。申し込み、10月7日月曜から11月8日金曜までに、電話で保健相談センターへ。共通事項、健康ポイント、コバトンアルコーマイレージポイント対象事業です。対象成人、人数24人、申し込み順。講師、ヘルスメイト、市管理栄養士。費用300円。持ち物、エプロン、三角巾、手拭きタオル、マスク、筆記用具。問い合わせ、保健相談センター健康の町推進担当。電話、042-985-5122。木星の会お話し会。
子ども対象のお話し会です。日時、10月13日、27日の日曜日、午前10時30分から。場所、障害学習センター。内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居。費用無料。申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ、私立図書館。電話、042-985-5121。日高デマルシェ。日時、10月27日日曜、午前10時から午後2時。売り切れ次第終了。場所、駒川公民館。マイバッグをお持ちください。販売品目や日時の変更等は、市ホームページ、市公式 LINE でお知らせします。問い合わせ、産業振興課農政担当。駒郷古民家13夜コンサート。駒中学校吹奏楽部によるコンサート、13夜飾りの展示を行います。早秋のひとときを古民家で過ごしませんか？日時、10月12日土曜、午後4時から、場所、駒郷古民家。駐車場は駒郷古民家臨時駐車場、無料をご利用ください。対象、どなたでも。費用、無料。QR コードがあります。問い合わせ、産業振興課商工観光担当。11月の地域包括支援センターの教室。共通事項、対象、65歳以上の市民。費用、無料。申し込み開始日、10月15日火曜。表があります。場所、はつらつ健康教室、期日、時間、内容。日高ロコトレ教室、期日、時間、内容。申し込み、問い合わせの順に読みます。場所、武蔵台公民館、はつらつ健康教室、期日、12日火曜。時間、午前10時から11時30分。内容、耳のフレイル予防。日高ロコトレ教室。期日、26日火曜。時間、午後1時30分から3時。内容、腰痛予防に合わせた理学療法士による体操講話等。申し込み問い合わせ、駒地域包括支援センター、電話 042-982-0111、駒公民館、27日水曜、午前10時から11時30分、目のフレイル予防、14日木曜、午後1時30分から3時、腰痛予防に合わせた理学療法士による体操講話等。駒地域包括支援センター。電話 042-982-0111。駒川公民館。20日水曜。午前10時から11時30分。耳のフレイル予防。1日金曜。午後1時30分から3時、腰痛予防に合わせた理学療法士による体操講話等、駒川地域包括支援センター、電話 042-984-1362、駒川南公民館、25日月曜、午前10時から11時30分、目のフレイル予防、12日火曜、午後1時30分から3時、 腰痛予防に合わせた理学療法士による体操講話等、駒川地域包括支援センター、電話 042-984-1362、高萩北公民館、18日月曜、午前10時から17時30分、目のフレイル予防、5日火曜、午後1時30分から3時、腰痛予防に合わせた理学療法士による体操講話等、高萩地域包括支援センター、電話 042-984-3001、高萩公民館、22日金曜、午前10時から11時30分、耳のフレイル予防、19日火曜日、午後1時30分から3時、腰痛予防に合わせた理学療法士による体操講話等、高萩地域包括支援センター、電話 042-984-3001。今日終わり。
広告、歌と絵本で学ぶ大人のやり直し英語教室が10月スタート。無料体験、武蔵台 1-3-1、ローズウッド、金曜日クラス。メールアドレス、itoi.emi@gmail.com。SMS 080-4733-1921 糸井。
高齢者向け運動教室フィットネスコマ、日時11月27日から令和7年2月19日の毎週水曜日、1月1日を除く全12回、午後0時30分から2時30分。場所、武蔵大病院。対象、次のすべてを満たす人。1、65歳以上の自力で会場まで行ける市民。2、全12回参加できる人。令和5年度および6年度に参加した人は参加できません。人数10人。内容、個別面接、簡単な体力測定、体操指導、日高市健康ロコモ体操等、費用無料、持ち物等、動きやすい服装、マスク、室内用の運動靴、汗拭きタオル、飲み物。申し込み、10月9日水曜以降に電話または直接長寿生きがい課へ。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口、引きこもり不登校講演会、引きこもりと発達障害、生きづらさと付き合っていくためには、日時、11月17日日曜、午後1時30分から3時30分。場所、諸山町福祉会館、ウィズ諸山。諸山町岩井西 5-16-1。対象、どなたでも。人数、80人。申し込み順。内容、精神科医による講演。引きこもり経験者3人によるメッセージ。講師、角田健一さん。費用、無料。申し込み、マロードの会。サイト、電話、090-5575-7054。木下、電話、090-2728-4437。坂戸保健所、電話、049-283-7815。QR コードがあります。問い合わせ、マロードの会、斉藤。 特設行政相談開催。日時、10月10日木曜、11日金曜、午前10時から午後5時、受付は午後4時30分まで。場所、東京総合行政相談所、西武池袋本店7階、行政法律暮らしの相談コーナー。内容、登記、労働条件、労災保険、相続、税金、その他行政等の困りごとについて、先着順で、相談時間は相談1件あたり原則20分以内。参加機関、東京法務局、弁護士会、税理士会、関東管区行政評価局。費用無料。申し込み不要。直接会場へ。問い合わせ、東京総合行政相談所、電話 03-3987-0229。成年後見何でも相談。成年後見制度について知りたい人、利用をお考えの人の疑問に、弁護士、司法書士、社会福祉士がお答えします。日時、10月19日土曜、午前10時から午後4時。相談方法、電話相談、電話 048-872-8055、当日のみ。対面相談、埼玉弁護士会館、浦和駅西口より徒歩約15分。対面相談は予約制です。10月11日金曜までに電話で県地域包括ケア課へご連絡ください。費用無料。問い合わせ、県地域包括ケア課。電話 048-830-3251。シルバー人材センターの入会説明会。市内在住で60歳以上の元気で働く意欲がある会員を募集しています。入会説明会日時、10月17日、11月21日、12月19日の木曜日、午前9時30分から。作業内容、植木作業、除草作業、草刈り草むしり、屋内外清掃作業、カート整理作業、事務所内計作業、施設窓口管理、駐輪場整理など、申し込み、事前予約、電話または直接日高市シルバー人材センターへ、場所問い合わせ、日高市シルバー人材センター、総合福祉センター駒の里敷地内、電話、042-985-5858。第36回才女祭大学祭。日時、10月19日土曜、20日日曜。午前10時から午後3時ごろ。テーマ、縁結び。内容、お笑いライブ、オズワルド、今井雷八。スクールゾーン、ウェディングドレスショー、研究発表等。場所問い合わせ、埼玉女子短期大学、電話 042-986-1616。 健康の街、10月のおすすめ健康チャレンジ。1日3000から4000歩程度ウォーキングする。1ヶ月に10万歩達成すると、健康ポイントが10ポイント獲得できます。県が運用しているコバトンアルコーマイレージに参加しませんか？コバトンアルコーマイレージでできること。アルコーをインストールしたスマホを持ち歩くと、自動で歩数を計測します。 1日の歩数に応じて毎日ポイントが貯まります。貯まったポイント数に応じて自動的に抽選に参加、商品が当たります。その他にも、市で開催する市民祭りやツーデイウォークなどの事業でもポイントが獲得できます。アプリのインストール方法など詳しくはこちらの QR コードがあります。今月の健康ポイント対象事業のイベント一覧の QR コードがあります。問い合わせ、保健相談センター、健康のまち推進担当、電話 042-985-5122。
広告、琉球拳法空手術区、生徒募集中、空手教室、携帯 090-1768-4707、 電話、ファックス 042-989-8905 やすとみ http://hidakarate.main.jp/ryukyu/index.html
上級救命講習日時、10月30日水曜、午前9時から午後5時。場所、飯能日高消防署。対象、日高市、飯能市、入間市、狭山市、所沢市に在住、在勤、在学している中学生以上の人。人数25人。申し込み順。講師、消防署職員。費用、無料、終了証を交付。持ち物等、動きやすい服装。申し込み、10月9日水曜以降、土日曜日祝日を除く2、電話で飯能日高消防署へ。午前9時から午後5時まで。詳しくは、埼玉西部消防組合ホームページをご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、飯能日高消防署消防管理課、電話 042-974-7226、 大川学園祭、専門学校高校同時開催、日時10月20日日曜、午前10時から午後3時。内容、模擬展、介護体験、展示等。場所問い合わせ。大川学園、飯能市下梶345。電話、042-974-8880。公民館イベント、申し込み問い合わせは電話または直接各公民館へ。開催場所は原則各公民館です。健康ポイント対象事業には、健康ポイント手帳お持ちの人をお持ちください。駒川公民館、電話 042-989-9110。元気体操教室に、日時、11月6日水曜、午後2時から4時、対象成人、人数20人、申し込み順、講師、高橋春子さん、費用無料、持ち物等、動きやすい服装、バスタオル、床の上に敷く、タオル、飲み物。申し込み開始日、10月15日火曜。フォークソングサークル、つばたコンサート。日時、11月16日土曜。午後2時から4時。対象、どなたでも。人数50人。申し込み順。 費用無料。申し込み開始日、10月16日水曜。高萩公民館。電話、042-989-2145。スマホで健康管理をしてみよう。日時、11月12日火曜。午前9時30分から11時30分。対象、どなたでも。人数10人。講師、株式会社コアレスマホ1年生。費用無料。持ち物、スマホ、筆記用具。申し込み開始日、10月29日火曜。武蔵台公民館。電話、042-982-2950。手作り石鹸体験教室。日時、11月7日木曜。午前10時から午後0時30分。対象、成人。人数10人、申し込み順。講師、田中優子さん。費用、1500円、材料代。11月6日水曜までに武蔵台公民館へお持ちください。持ち物、エプロン、筆記用具、手拭きタオル、ゴム手袋、メガネ、目を保護するもの、牛乳パック、1リットルのもの2本。申し込み開始日、10月9日水曜。保育を希望する人は申し込み時にご相談ください。思いをつなぐ相続。相続、争う族にしないために大事なこと。日時、11月21日木曜、午後2時から3時30分。対象、成人。人数20人、申し込み順。講師、川端静美さん。費用無料。持ち物、筆記用具。申し込み開始日、10月10日木曜。駒公民館。電話、042-989-2381。備えて安心、在宅避難のすすめ。日時、10月31日木曜。午後1時30分から2時30分。対象成人。人数20人。申し込み順。講師、小島里子さん。費用無料。持ち物、筆記用具。申し込み開始日、10月10日木曜。駒川南公民館。電話、042-989-1000。ボッチャ体験教室。日時、11月14日木曜、12月11日水曜、午前10時から11時。対象成人。人数12人。申し込み順。2日間参加できる人を優先します。講師、平野紀子さん。費用無料。持ち物等、動きやすい服装、タオル、飲み物。申し込み開始日、10月17日木曜。近隣市イベント、所沢祭り。各町の誇りである山車が所沢の夜を彩る伝統のお祭り。日時、10月13日日曜。午前10時30分から午後9時、雨天決行。場所、所沢駅西口から金山町交差点。所沢駅西口ロータリーから金山町の交差点までと一部、交通規制、午前10時から午後9時までになります。内容、山車の引き回し、居囃子。 子供オープニングマーチ人形流し、屋台村バザールコーナー、商店会町内会による出店、みこしの練り歩き。写真があります。写真説明。過去の雑誌の引っかわせの様子です。写真終わり。問い合わせ、所沢市商業観光課、電話 04-2998-9155。
広告、見積もり無料。外装工事全般、マンション、住宅の外壁塗装、防水、コーキング等。内装工事全般、壁天井の張り替え、床板の張り替え等、気軽にお声掛けください。株式会社日高、日高市加山223-4、電話 042-980-5106、携帯 090-2222-6369。
市立図書館から電話 042-985-5121。 開館時間午前9時から午後7時。休館日10月28日月曜。QR コードがあります。お話ポケット。大きい子向け。日時10月5日、11月2日の土曜日午前11時から。小さい子向け。日時10月2日から30日までの水曜日午前11時から。館内企画展示、宮沢賢治の世界。今年は童話集注文の多い料理店が刊行されてから100年を迎えます。これにちなんで、宮沢賢治の作品やその生涯について関連本とともに紹介します。期間11月24日日曜まで。図書館で星見会、宮沢賢治の星巡りと天体観測。日時10月26日土曜午後5時30分から7時30分。天候不良の場合10月27日日曜に順延します。人数30組程度、申し込み順。講師、船本重勝さん。費用無料。申し込み、10月4日金曜の午前9時以降に電話または直接市立図書館へ。企画展講演会、宮沢賢治作品を楽しもう。豊かさ、深さ、不思議さ。色あせることのない宮沢賢治の世界を、童話集、注文の多い料理店を中心に、深く楽しく読み解きます。日時、11月10日日曜、午後1時30分から3時30分。対象、中学生以上。人数、30人程度。申し込み順。講師、鈴木健二さん。費用無料。申し込み、10月17日木曜の午前9時以降に、電話または直接市立図書館へ。企画展映画会、上映作品、銀河鉄道の夜。本編48分、解説23分。日時、11月3日祝日。1、午前10時から。2、午後2時から。人数、各回100人。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。イーハトーブのお話会。宮沢賢治と星、石、物。日時、11月17日日曜。午後1時30分から3時。人数30人、申し込み順。 費用無料。申し込み、10月18日金曜の午前9時以降に電話または直接私立図書館へ。児童向け講座、図書館遊びの広場、スマホのライトや懐中電灯で遊べるプラネタリウムミニを作ります。時間内に自由に出入りできます。日時、10月20日日曜、午後2時から3時30分。費用無料。申し込み不要。直接会場へ。図書館映画会ホリデーシネマ。上映作品。ワース命の値段。118分字幕。日時、10月14日祝日午前10時から。人数100人。費用無料。申し込み不要。直接会場へ。図書館映画会金曜シネマ。上映作品。移動事例は音楽隊。119分。日時、10月18日金曜午前10時から。人数100人。費用無料。申し込み不要。直接会場へ。新館図書案内。図書館流通センター新館全編案内より引用。猫と暮らす優しい DIY。著者石丸明子。出版角川。キャットウォークステップ爪とぎ脱走対策ご飯台猫トイレ。猫と人の悩みを解決する手作りアイデア集。初心者が知りたい猫の習性や DIY の基礎も解説する。新しい自然遊び。著者奥山英二。出版大和渓谷社。強そうなカニの捕まえ方。トカゲを催眠術で眠らせる。どんぐりごまのバトルスタジアム。自然遊びの達人がお金も特別な道具もほとんど使わずに楽しめる春夏秋冬の自然遊びを紹介する。それぞれの本の表紙が掲載されています。
広告、健活、外交、エクステリアで住まいを彩る。外交工事、カーポート、フェンス、ウッドデッキ。電話、042-980-5871。https://kenkatsu2013.com。子育て応援キラキラ通信 QR コードがあります。イベントレポート、いつでも遊びに来てね。地域子育て支援センターぬくぬくはイベントがない日も自由に利用できます。家にないおもちゃで思い切り遊びたい、誰かと話したい、お友達を作りたいなど、いつでもご利用お待ちしています。写真説明、3枚あります。家をかたどった窓を挟んで遊んでいる女の子とお母さん。ボールプールで遊ぶ男の子2人。電車のおもちゃで遊ぶ男の子。写真説明終わり。地域子育て支援センターぬくぬく。電話 042-985-8020。QR コードがあります。利用時間、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時、第1、3土曜日及び祝日は利用できません。プレールームは午後4時までの利用となります。利用は予約不要です。イベントのため、10月28日月曜は午後1時から3時まで、11月7日木曜は午前の通常利用はできません。 今月から子育て総合支援センターぬくぬくから地域子育て支援センターぬくぬくに表記を変更しています。ぬくぬくの利用方法に変更はありませんので、これまで通りご利用ください。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、0歳児サロン、期日、10月28日月曜、時間、午後1時30分から2時30分、対象、0歳児の未就園児とその保護者、7組、申し込み順。内容、同い年のお友達や、ママ、パパたちの出会いに気軽にワイワイおしゃべりしませんか？申し込み、10月11日金曜午前9時30分から。子育て中のセルフケア、気持ちとの程よい付き合い方、11月7日木曜午前10時から10時40分、未就園児とその保護者10組、申し込み順。子供と過ごす日々で自分の気持ちのコントロールが難しいと思うこともあるでしょう。そんな中でも短期間でできるセルフケアの方法や気持ちの仕組みなどのお話を一緒に聞きませんか？10月24日木曜午前9時30分から。表終わり。ぬくぬく出張広場お日様、電話042-985-8020。利用時間、月曜日と水曜日。午前10時から午後4時。祝日は利用できません。場所、駒川南公民館。利用は予約不要です。ただし、次のイベント日は午前の通常利用はできません。表があります。イベント、親子ふれあいヨガ。期日、10月23日水曜、時間午前10時から10時50分、対象未就園児とその保護者8組、申し込み順。内容、動物や花をテーマに物語のように表現し、親子の触れ合いを楽しみましょう。申し込み、10月9日水曜午前9時30分から。表終わり。日高子育て応援隊による子育て広場。情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要。出入り自由。費用無料です。表があります。イベント、期日、時間、場所、対象、内容の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場、期日、10月11日金曜、時間、午前10時から正午、場所、高萩公民館、電話、042-989-2145、対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。内容、親子の交流。赤ちゃん広場、10月16日水曜、午前10時から正午、武蔵台公民館、電話 042-982-2950、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦、親子の交流。赤ちゃん広場、10月24日木曜、午前10時から正午、高萩北公民館、電話 042-989-7322、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。市保健師が来ます。ポカポカ広場、10月8日火曜午前10時から11時30分駒川公民館、電話 042-989-9110、 未就園児とその保護者、親子の交流。ポカポカ広場、10月22日火曜午前10時から11時30分駒川公民館、電話 042-989-9110 989-9110、未就園児とその保護者、ハロウィンごっこ、ひよこルーム、10月16日水曜、午前10時から11時30分、高萩北公民館、電話042-989-7322、未就園児とその保護者、ハロウィン、今日終わり。ピヨピヨ広場は11月はお休みします。地域子育て支援センターチキンエッグ、日高どろんこ保育園内、電話042-984-1370、QR コードがあります。利用時間、月曜日から土曜日、午前9時30分から午後4時30分、祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、自然食堂、期日、1、10月10日木曜、2、10月17日木曜、時間、午前10時30分から11時30分、対象、未就園児とその保護者、各回5組申し込み順、内容等、1、肉味噌うどん、2、かぼちゃサンド、費用200円、申し込み、1、必要、2、10月7日月曜、午前10時から、あわカフェ、0歳児の日、10月8日火曜、午前10時30分から11時30分、令和5年4月2日以降に生まれた子供とその保護者、同年齢の子供との交流、身体計測と、不要、冷えカフェ、1歳児の日、10月24日木曜、午前10時30分から11時30分、令和4年4月2日から5年4月1日までに生まれた子供とその保護者、同年齢の子供との交流、身体計測等、不要、芸術学校、10月21日月曜から25日金曜、午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者、10月の手形、足形カレンダー作り、不要、青空保育、11月6日水曜、午前10時30分から11時、未就園児とその保護者、日高総合公園で遊ぼう、雨天中止、不要、出前保育、1、10月9日水曜、2、10月22日火曜、午前10時30分から11時、未就園児とその保護者、1、加藤牧場児童遊園、雨天中止、2、神田堀公園、雨天中止、不要、寺親屋、1、10月16日水曜、2、10月23日水曜、午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者、1、8組申し込み順、2、5組申し込み順、1、名前ポエム作り、2、フラワーアレンジメント、費用200円、1、必要、2、10月15日火曜、午前10時から、表終わり。地域子育て支援センターくるみ、日高富士見台認定子ども園内、電話042-984-3071、 QR コードがあります。利用時間、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分。祝日は利用できません。利用は予約不要です。 誕生月の子供にはプレゼントを用意しています。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、一歳教室、よちよち。期日、10月18日金曜。時間、1、午前9時30分から10時15分。2、午前10時45分から11時30分。対象、1歳児とその保護者、各回6組、申し込み順。内容、ハロウィン制作、費用100円。申し込み、10月4日金曜、午前9時30分から。2、3歳教室、ひまわり。10月25日金曜、1、午前9時30分から10時15分。2、午前10時45分から11時30分。2、3歳児とその保護者。各回6組、申し込み順。ハロウィン制作。費用70円。10月10日木曜、午前9時30分から。表終わり。保健相談センター、電話。042-985-5122 検診等、表があります。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康審査、4ヶ月時、対象、令和6年6月中の出生時、期日、11月1日、金曜、受付時間、午後0時30分から1時30分。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。乳幼児健康診査、1歳6ヶ月時、令和5年4月中の出生時、11月15日金曜、午後0時30分から1時30分。母子健康手帳。乳幼児健康審査、3歳児、令和3年7月中の出生時、11月8日金曜、午後0時30分から1時20分、母子健康手帳、検査用の尿、歯ブラシ、コップ。保育相談、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食。10ヶ月時、令和5年12月中の出生時、11月14日木曜、午前9時15分から10時、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで、身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは27ページをご覧ください。教室等、表があります。イベント、赤ちゃんサロン、期日、11月7日木曜、受付時間、午前9時45分から10時。対象、0歳児とその保護者。内容、保健師によるお話、相談、親子遊び、自由交流、身体測定。対象年齢外の兄、姉の参加はご遠慮ください。申し込み、必要、表終わり。開催日の前日までにお申し込みください。文化体育館日高アリーナ、指定管理者、コナミスポーツ、毎日工業グループ、電話 042-985-2090、開館時間午前9時から午後9時、休館日10月7日月曜、21日月曜、11月5日火曜、18日月曜、QR コードがあります。毎年恒例、無料開放デー実施。 友達、ご家族を誘ってアリーナで遊んでみよう。日時、10月14日、祝日、午前9時から午後4時。種目、卓球、バドミントン、バスケットボール、ワンゴール。費用、無料。持ち物、館内シューズ、ラケット等必要な道具。レジチェックを実施します。大人も子供も大歓迎。日時、10月14日、祝日、午前10時から午後4時。内容、レジチェック。野菜摂取レベルと摂取量を約20秒で測定。費用、無料。日高市民情報広場。日高市民情報広場は、市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法。掲載月の前々月25日までに、掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回、仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークル、またはそれに準ずる、市営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課広報市政情報担当、日高市民情報広場の QR コードがあります。出かけて参加してみませんか？日高おもちゃ病院。期日、場所、10月12日土曜、駒川公民館、11月16日土曜、武蔵台公民館、12月14日土曜、高萩北公民館、受付時間、午前9時から10時30分、問い合わせ、日高おもちゃドクターの会、松本、電話、042-989-7108。女子栄養大学交友会主催、令和6年度第1回元気はつらつ市民講座。骨の健康チェックと食生活のコツ。日時、10月18日金曜、午前10時から正午。場所、香川綾記念教育交流センター、交友会館、坂戸市千代田 3-18-21。 人数30人、申し込み順。内容、講義、骨密度の測定。講師、新出真理さん。費用、1000円。当日集金。申し込み、土日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時までに電話または直接、女子栄養大学交友会事務局へ。問い合わせ、女子栄養大学交友会事務局、電話 049-288-0345。 舞踊の祭典、日本の伝統文化の発表会です。古典、新舞踊、アロハも一部あります。日時、10月20日日曜、午後0時30分から3時30分。場所、総合福祉センター、駒の里。対象、どなたでも。費用、無料。問い合わせ、日高市舞踊連盟みやびの会、鈴木。電話、042-985-2511。日高市民謡連盟40周年記念。40周年を迎えた記念に、全国大会日本一、内山久子の歌声をお届けします。日時、11月4日、休日、午前10時から午後4時。場所、総合福祉センター、駒の里。対象、どなたでも。人数、100人。マスクの着用をお願いします。申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ、日高市民謡連盟 三山、電話 090-2534-3446。 日高市秋季市民ソフトテニス大会、期日予備日11月3日祝日、男子の部10月13日日曜、女子の部10月20日日曜。時間午前8時15分受付、8時45分開催式。場所高萩北中学校。対象市内に在住在勤在学の中学生以上の人。日高市ソフトテニス連盟が認めた人。人数120人。費用ワンペア当日集金、一般大学生2000円、高校生600円、中学生無料。申し込み10月6日日曜までに電話ファックスまたはメールで日高市ソフトテニス連盟へ。問い合わせ日高市ソフトテニス連盟相馬、電話ファックス042-985-8837、 メール toshio-soma@outlook.jp。 日高市ミニ駅伝競争大会、日高総合公園内特設周回コースを4区間でつなぐ駅伝大会です。日時11月3日祝日、午前9時から。場所日高総合公園。対象費用中学生男女の部1000円、一般男女の部2000円、スポーツ保険を含みます。人数合計30チーム150人。申し込み電話で日高市陸上競技協会へ。問い合わせ日高市陸上競技協会大島、電話 080-9541-5402。 日高市秋季テニス大会、期日内容男子11月9日土曜、16日土曜、単予選及び順位別トーナメント、10日日曜、副、16日土曜、単、55歳以上、23日祝日、副、55歳以上、単と単55歳以上は重複出場不可。女子、9日土曜、単、17日日曜、副、23日祝日、副、50歳以上。場所日高総合公園。対象市内に在住在勤在クラブの人。費用一般参加者男女単服1組2000円、高校生以下1000円。申し込み住所氏名電話番号種目を10月11日金曜までにメールで日高市テニス協会へ送信の上、郵便振替用紙に同情報を記入し、費用を振替番号 00120-4-346-447 日高市テニス協会宛てに納入。その他、ドロー等は大会1週間前までに日高総合公園及び協会ホームページに掲示します。問い合わせ、日高市テニス協会、林、メール、ma-sao@muabiglobe.ne.jp。 日高市暮らしの便利帳2025。に広告を掲載しませんか。市では生活に関連した手続きや制度、地域情報、 医療機関関係の情報など、日々の暮らしに役立つ情報などを掲載した、日高市暮らしの便利帳2025を、株式会社サイネックスと共同で制作しています。この便利帳は、市内全世帯と転入者に配布予定です。この便利帳に、有料広告を掲載していただける事業者を募集します。株式会社サイネックスの社員が市内の事業所を訪問しますので、ご協力をお願いします。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。発行年月、令和7年4月予定、発行部数2万6000部、予定、ページ数120ページ、予定、印刷色、全ページ4色カラー、広告の申し込み、問い合わせ、株式会社サイネックス、電話 042-538-1040、便利帳についての問い合わせ、市政情報課広報、市政情報担当、提案箱、市民の皆さんのご提案をお聞かせください。提案用紙は市役所、各市長所、高萩北公民館、障害学習センター、総合福祉センター駒の里に設置してあるほか、電子申請もできます。詳しくは市ホームページをご覧ください。 QR コードがあります。暮らしの情報、インフォメーション、人口、人数、令和6年9月1日現在、総数 54,256人、前月比マイナス20人、世帯数 25,191世帯、前月比プラス17世帯、男 26,933人、前月比マイナス4人、女 27,323人、前月比マイナス16人。火災救急、令和6年8月火災1件、令和6年1月からの累計19件、救急307件、令和6年1月からの累計2204件、休職日夜間診療所、歯科診療所、飯能市日高消防署内、飯能市小久保291、内科小児科、日曜日祝日午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分、夜間午後8時から9時45分、問い合わせ、電話 042-971-0177、 歯科、日曜日祝日午前9時から11時30分、夜間なし、問い合わせ、電話 042-973-4114。 暮らしの交換コーナー、不要品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。敷布団、フラダンス用スカート、本棚、ベビージム、ハイローチェア、ベビーウォーカー、歩行器、ひな人形、ぬいぐるみ。譲ってください。自転車、大人用。交換の品物の情報は9月19日現在のものです。譲りますへの問い合わせは毎月7日、土日曜日の場合は以後の平日から受け付けます。申し込み、問い合わせ、産業振興課、商工観光担当。無料相談、表があります。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、 10月18日金曜、時間午後1時から4時20分、相談場所、障害学習センター2階、予約必要、10月7日月曜から。問い合わせ、総務課人権推進市民活動担当。法律相談、11月7日木曜、午後1時から4時20分、市役所1階101会議室、必要、10月7日月曜から。総務課人権推進市民活動担当。女性相談、10月24日木曜、11月14日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階相談室、必要、10月7日月曜から、総務課人権推進市民活動担当。行政相談、10月18日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当。人権相談、10月18日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当。不動産相談、10月18日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当。税務相談、10月18日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、税務課市民税担当。心配事相談、10月9日は精神保健福祉士による心の相談も行います。10月9日水曜、11月6日水曜、午前10時から正午、面接相談、総合福祉センター駒の里。電話相談、電話042-985-9100、不要、日高市社会福祉協議会、電話042-985-9100。法律相談、弁護士による相談4人まで、10月24日木曜、午後1時から2時20分、総合福祉センター駒の里。必要、10月7日月曜から。日高市社会福祉協議会、電話042-985-9100。青年貢献制度相談、司法書士、税理士、行政書士、社会福祉士による相談、3人まで。10月16日水曜、午後1時から4時、総合福祉センター駒の里。必要、日高市社会福祉協議会、電話042-985-9100。出前相談、生活での困りごと、家計、仕事、引きこもりなど、10月7日月曜、午前10時から午後3時、市役所駒川公民館。不要、日高市社会福祉協議会、電話042-985-9100。出前相談、生活での困りごと、家計、仕事、引きこもりなど、10月18日金曜、午前10時から午後3時、市役所1階相談室。不要、日高市社会福祉協議会、電話042-985-9100。ひとり親家庭ハローワーク就労相談、11月12日火曜、午前10時30分から午後0時30分、市役所1階相談室。必要、子育て応援課、子育て応援担当。家庭児童相談、子育ての悩みや 不安の相談、性格、生活習慣、言語、思考、虐待などの家庭内の問題、月から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、面接相談、市役所1階、子育て応援課内、電話相談、電話 042-985-8118、不要、子ども家庭センター、子育て応援課内、電話 042-989-2111、教育相談室、月から金曜日、祝日を除く、午前10時から午後5時、面接相談、障害学習センター2階、電話相談、電話 042-989-7879、必要、面接相談のみ、教育センター、教育相談室、電話 042-989-7879、労働相談、随時、午前10時から午後4時、市役所など、を相談、必要、産業振興課、商工観光担当、内職相談、内職に関する求職相談、ハローワーク求人情報の提供、火曜日、祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、不要、産業振興課、商工観光担当、消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月、火、水、金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、不要、消費生活相談センター、産業振興課内、電話 042-989-2111。健康相談。詳しくは日高市健康スケジュールをご覧ください。第1から第4水曜日、午前9時30分から11時15分。保健相談センター。不要。保健相談センター。保健相談担当。電話 042-985-5122。生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、健康相談、体脂肪測定、栄養相談など、11月7日木曜、22日金曜、午後、時間予約制、保健相談センター、必要、保健相談センター、保健相談担当、電話 042-985-5122。表終わり。予約が必要となっているものは、特別な記載がない場合は、常時予約を受け付けています。各相談の詳細な内容は、市ホームページ、または各公共施設に置いてある、日高市市民相談のご案内をご覧ください。For Foreigners, 埼玉Information and Support, SIS.テレフォン 048-833-3296 埼玉インターナショナルアソシエーション。今が旬、日高の栗。日高市は県内随一の栗の産地であり、日高市産の栗は品質が良く大粒であることが特徴です。ぜひご賞味ください。写真説明。大きく実った栗です。写真終わり。編集室。10月20日日曜に日高総合公園で、旧都県市合同防災訓練を開催します。本誌3ページで特集。埼玉県会場は毎年異なる市で行われており、次回日高市を会場として実施するのは、半世紀以上後になるかもしれない大規模訓練です。防災は一人一人が災害に対する心構えを持つことが大切です。 この訓練をきっかけに、もしもの時について考えてみませんか ?S 広報日高ナンバー693令和6年10月1日発行編集市政情報課発行日高市役所郵便番号350-1292埼玉県日高市大和座南平沢1020番地電話042-989-2111ファックス042-989-2316広報日高は21,200部作成し一部あたりの印刷単価は約31円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で広報日高令和6年10月号を終わります。